古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は糸島の糸国歴史博物館から糸島の王墓を紹介していきます。糸島には三雲南障子王墓、岩原槍溝王墓、平原王墓とあります。前回は平原王墓まで紹介しました。そして平原遺跡が発見から41年後に国宝に指定されたと紹介しました。弥生時代の国宝がいかに重要なものであるのか、今週はその続きの話からです。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。
弥生時代の国宝、はい、日本で6例しかないんです。
ああ、そうなんですか。
はい、国宝は考古学遺物の中の弥生時代ということで、6例しかなくてですね、一つは、神戸の博物館にある銅鐸です、はい、それから東京の国立博物館にある銅鐸、はい、そして、出雲鴨岩倉遺跡にある銅鐸、
みんな銅鐸です
ね。そうです。はい、それと、もう一つ出雲、はい、高神谷遺跡から出てきた銅鐸もあるんですけれども、はい、剣ですね、銅剣とか、はいはい、そして福岡市の博物館にあります金印、
はいはいはい、
これで5つです、はい、さあ6個目が平原宝慶修行部から出てきた副葬品、全国6例あるうちの1つ、
へ
で福岡県は2つ持ってるんです。金印があります。
なるほど、
はい、へそういうものの、ここは本物を置いてますのでということでですね、はい、とても、
大変、はい、価値のある
遺跡である場所だということですね。
はい、はい、あ、これがレプリカですね。はい、ここにですね、内光家門橋のレプリカがあります。これが普通見る鏡の表の方なんです。
はいはい、そうです、はい、この輝き言いまして、こっちが表の方です。表の方で展示してあるのは模様が見えるように裏を展示してあるんですね。
普通は裏を見てんですね、
はい、皆さん、はい、裏を見て、裏に書いてある模様で鏡の名前がついてるので、その説明を聞いてるんですけども、はい、鏡と言われてるのはまさにこの状態なので鏡なんです。
でこれで大体顔もよく見えますし、はい、まあ一応凸面になってるんですかね。
そうです、はい、凸面です。
歪んで見える。
歪んで見えるんです。はい、なぜかというとこちらはですね、大阪の上田豪金さんとおっしゃる方がですね、はい、古代の鏡作りの人と同じお仕事をされている鋳造技術の第一人者なんですよ、はい、その方があちらの古代の鏡を見て自分と同じ仕事をしている昔の人たちと現代の自分のちょっと腕を試してみたいということで、はい、一台奮起して、あの古代の鏡の銅と錫と鉛の合比率を同じもので復元をされてるんです。
すごいですね、
はい、でそして復元をして仕上がったのがこれですと。あ、光り輝く様子はまさに、鏡といえども太陽のようだと、
うんうんうん、
だから古代もおそらく同じように光ったはずだとおっしゃってますね。
なるほど、
はい、で自分、違うところはこれは機械で磨いてると、はい、で古代のものは1年ぐらいかけて地道に、特殊な草とかで磨いて光るようにしたはずだとおっしゃってます。技術を比べっこしたので当然現代の自分の方が、うん、 勝つと思ってあったみたいですが、うん、負けたとおっしゃってます、うん、どこで負けたんですかって言ったら、うん、古代のものは 8.4 キロ、うん、こちらは10キロなんで、10キロ超えなんです、うん、どんなに何枚も作ったそうなんですけれども、8キロにはならんかったと。
あ、そうですか。
だから古代の人たちの技術はいかほどのものかを恐れ入ったということ で、
あ、そうですか。
大阪にいらした方がですね、お亡くなりになったので、このこれはこの鏡、大きい鏡複製品はそもそも伊都国のものなので、伊都国に返してくれと、うん、遺言されておりましたので、ご遺族の方がこちらにお持ちいただいて寄贈していただきました。
あ、それ貴重なものですね。
貴重なものなんですよ。ですから古代の光り輝く様子をここでこうやってレプリカですけれども皆さんに見ていただいて、
じゃあもう、はい、ほぼ古代もこういうふうに映ってたと、
はい、そういうふ
うに、いうのが分かるんですね、
はい。
本当に光り輝いてますね。
光り輝いてますね。で、太陽そのものだとするとですね、うん、太陽は光り輝く太陽は世界中で1個でいいのに、うん、平振の遺跡 の方は5枚も持ってらっしゃると。
なるほど。
どんだけすごい権力あったんでしょうかねっていうふうにですね、まあ、そこは冗談めかして言うんですけれども、いかにすごい力を持ってらしたかなってちょっと想像します。はい、
そういう王様の力もね、はい、よくわかるという、
はい、
鏡を作ってみたらよくわかる、はい、ということですね、
はいはい。
ここにレプリカがある。このレプリカも一見の価値ありますね。そういう話を聞きますね。今度は外国との交流ということで、洛朗土器とか、朝鮮半島の土器なんかも展示してあります。洛朗土器、
はい、
これは洛朗から渡ってきたという、
洛朗郡という先ほどご説明しました、はい、伊都国にはですね、一大卒というのがあって、はい、対外貿易 の拠点の場所として、まあ、役人が常に留まるところという紹介も魏志倭人伝の中でされておりました。なのでその一大卒を通して外国といろんな人々のやり取りがあったのではなかろうかというところで、はい、こちらにございますのがファイナンス玉。これもやはり
多分、
はい、これ多分ローマですよね。
あ、はい、そうですか。からローマの、
はい、ですガラスの小玉、これも中国です、
まあ、指みたいなぐらいの大きさですね、
は
い、
そうですね、
はい、それからガラスの玉、
はい、
小さいガラスの連玉ですね、
はいはいはい。
で
こちらは画質の防水車、瓦の質でできた防水車って言ったら糸を紡ぐ道具ですね、はい、それから弥生時代を決定することができた河川、
はい、河川はちょうど、まあ、西暦の始まりぐらいの時代ですね、
はいですはい、西暦8年から西暦22年まであった中国の秦、はい、新しいという秦の国で使われていた硬貨だというのが分かっておりますので、はい、まさにその時代が弥生時代真っ只中だったなという証明にもなった、
そうですね、
はい、お金です、
はい、そのお金があって洛朗土器、
はい、ただお金はですね、はい、お金として流通してたかどうかは分かりません。
はい、はい
はい、時代を確認できたということで覚えておいてください、
はい、
で洛朗土器、はい、その一大卒があった時代に洛朗の人々がおそらくその人々が伊都国に住んでたのではないかと言われている場所があります、
はい、
そこからたくさん洛朗系の土器が出ておりますので、はい、日本中でもですね洛朗系の土器がこんなにたくさん出る場所は糸島以外にあんまりないんです。
おう、
洛朗系の土器というとつい何年か前に洛朗系の硯というのが見つかっております。
あ、そうですね、
はい、だから先ほどご案内した女王様の耳を飾ってた地頭、これも洛朗の王妃様のお墓から同じものが見つかっているという、はい、そういうつながりもありますので、人々がただ往来していただけではなくてこっち伊都国に多分住んでたのではないかというふうに想像できます。
はい、大体その土器からも年代が分かりますよね、
はい、そうです、
はい、洛朗郡ができたのが紀元前108年だったから、その頃ですよね、
はいはい、
それ以後の土器だということが分かりますね、はいはい、こういうものが発掘されていると。
で朝鮮系の土器ですね。やはり朝鮮の歴史の流れの中でのそれぞれの土器がずっと出ておりますので、はい、途切れることなく交流はやってあったと思われますね、は
い。ここにあの説明がちょっと書いてあるんですが、はい、三寒土器というのと三国土器というのはちょっと違うということで、はいはい、三寒土器の方が、はい、まあ、古いんですね、はい。紀元前1世紀から、はい、紀元後3世紀、はい、馬漢弁漢新漢で歴史で習いました、はい、その馬漢弁漢新漢の時代の土器が三漢土器、はい、それから以後の高句麗新羅百済の三国が成立してからの土器が三国土器、はい、ちょっと使い分けがあるんですね、
はい、そうみたいですね、
はい。そういう土器がここに、まあ、いろいろあります。はい、
糸島市の糸国歴史博物館の応募を紹介しています。応募以外にも大変興味あるものがたくさん展示してあります。今度は絵画土器です。
展示館の鏡なんかを展示してある場所から少し外へ出てきましたら、入り口のところに、絵画土器の発見と書いた看板がありまして、海の恵みと祈りを描いた土器ということで、クジラの絵が描かれた土器がここにありまして、本当に、よく見ますとクジラらしきものが描いてあるということですよね。これが出てきた深江城崎遺跡と、二条深江にある遺跡ですね。
はい、糸島はですね、歴史の宝庫と言われておりまして、はい、遺跡がたくさんございます。その中で現在でもあらゆるところで遺跡の発掘調査を、やりたいところなんですけれども、今は、ちょっとこの深江というところをですね、はい、集中的にやってくれております。
そ
こから出てきたのが、はい、この、亀館に、亀館で壺ですね。
壺ですね、
はいはい、壺に、クジラの絵が描かれていると、
はい、壺が40センチぐらいの壺ですね、はいはいはい。それに、はい、ちょうど真中心ぐらいのところにクジラの絵が描いてあると、
はいはい。
よく見ますと上側に頭、
はい、
下側に尾びれ、
はい、
外側に森ですね、
はい、
6本、
はい、
打ち込まれているというのが、はい、まあ、線でこう引っ張ってあるのでよくわかりますね、
はいはい。そうですね同じ模様のこのクジラの絵と思われるものが壱岐の島でも見つかっておりますので、年代はですね、ここのよりもちょっと前の時代の絵のようなんですけれども、絵画土器っていうのは当時の弥生時代の人々の暮らしを想像することが、目で見て想像することができる、とても貴重なものなんですね。なので、見ていただいたらクジラのようなとも思えるんですけれども、壱岐ではそのクジラ漁をやってたという記録はないそうなんですけれども、あの大きな長い森とかも、
はい、
も一緒に絵画に書いてあって見つかっておりますので、
あの
やはりクジラは取ってたのではないかなというふうに言われますね。
あの、
はい、
クジラの左右から3本ずつね、
はい
はい、長いこう、これ最初は見た時にヒレかなと思ってたんですけども、
はい、
いやクジラにはこんなものないなと思いながら、
はい、
よく見たら森ですね、
はい、森だと言われていますね、
クジラに森を3本ずつ打って、
はい、
という絵ですね、
はい
はい。確かに、いやクジラであると、クジラの絵であるということが分かったということですね。時代的には弥生時代後期前半になっています。深江、城崎遺跡というところから発見されたクジラの絵、これもちょっとした見どころありますね。
日本でですね、
はい、
クジラ2例目かなんか、
2例目ですか、
はい、遺跡に続いた2例目だとか聞いておりますね。クジラというところにやはり特徴的なものがあると思います。
そうですね、
魚だったらですね、
はい、
日常茶飯事、多分日本全国で弥生時代も取れてたと思うの で、
そうです、ね、
わざわざ絵にして残すものでもないんですよね、魚は多分。だけどクジラに関しては、あの巨大な大きさとか、
はい、
それからあと恵みを与えてくれるものとしての尊敬を集めて、やはり記録のとして残したくて、こういう形で絵にしたんじゃないかなと考えられますね、
はい。 ということで、クジラを描いた弥生絵画土器の壺という、まあ、40センチぐらいの壺が展示してあります。これよく見てクジラの絵であるというのを確認してください。ちょうど矢印が貼ってありますのでよくわかると思います。そして、もう一つ、あの船のですね、弥生時代の船が発見されたということで、これは実物の船ですね。あの木の板ですね、船の板でしょ、船底かな、そういうのが、まあ、1メーターあるいは2メーター、そうですね、それが3つぐらいありますね。2メーター程度の木が3つぐらいあります。これが展示されています。これはいつ頃の、船なんでしょうか。
弥生時代と言われております。
弥生時代の船、
でも発見されたのは最近なんですね、はい、平成16年に小学校を建設することになりまして、その小学校の建設現場は首都の遺跡があるところで、はい、海の入り江がずっと入り組んでた場所だったんですね、はい、だからそこの、小学校を作るときに出てきた遺跡から出てきたものなんですけれども、はい、井戸がありまして、
はい、
昔は手掘りの井戸ですので、はいはい、土がこぼれてこないように周りを板で囲って簡単な井戸ができていたんで、弥生時代の井戸はそんな井戸なんですね、はい、その井戸の枠材として使われていたのを井戸だと思って掘っておりまして、引っ張り出したらなんかカーブしてるし、あそこに穴開いてるしと、
丸いですよね、
はい、
カーブしてますよね。
待てよと、ここはもしかしたら昔港に近い場所だったので、はい、もしかしたら船かもしれないなというところで組み立ててみたら、はい、このような形で、出来上がりました。弥生時代の船だということです。弥生時代の遺跡から見つかりましたので、
はい、
縄文時代の船は丸木船です、
はい、
丸太を切って削って繰り出しただけの丸木船ですけれども、はい、弥生時代になるとですね、あのように側板、原則板といいますけど、はい、横につけました、そうやって、重量もたくさん詰めるように安定性もあるようにできたのが、現代の船は構造船というそうなんです。それに準ずるので、これは弥生時代の船のなんですけど、名前は純構造船と今みたいな名前がついております。弥生時代の船ですね。
この板がだいたい2メートル弱ということで、はいはいはい、6枚出てきたと。今
そう、はいはい、
まあ1層分でしょうかね、はいはい、の船の板がここに、展示されております。これが掘された場所がウルージ島旧遺跡
です、
重要な遺跡なんですけれども、そこから出てきたということ。
ウルージ島旧遺跡にはもう一つ驚きの発見がありまして、はい、出雲の方々が出雲で使われてた玉作りの岩石を持って伊都国に移住してきて、伊都国で出雲の方々が玉を作ってたんではないかなと想像できる、はいはい、出雲の玉作り工房が発見されてるんです、
はい、
だから弥生時代に出雲との伊都国の交流を示す証拠にもなってると、
はい、実は以前、はい、ここで発掘当時ですね、
はい、
発掘調査を やられてる時に、見学したことがあるんですけども、まさに工房そのまま出てきたという感じがしましたね、
はいはい、
ガラスを磨いているような石とかですね、はい、そういうのもありましてね、わあすごい発見だなと思って、はい、びっくりしたことを覚えております、
はい、だから出雲のものをわざわざこっち
で
来てやってたことに何か意味あるんですかと、ちょっと学芸員さんにお聞きしたところ、まあ現地で作ってこっちに持ってくるよりも、はい、こっちで作って海外との交易の窓口である一大卒を通して、
はい、
朝鮮や中国に 持ち込む方が合理的だったんじゃない、はい、って言ってありました。
なるほど、
はい、だからはあはあとか思いながらですね。
そうですか。
はい、そういう、いつもの人々もこちらに移住させて玉造工房を作るだけの勢力が糸国にはあったんでしょうと、うん、
なるほど、
そういうことになるみたいですね。
はい、はい、それがウルージ東急遺跡という遺跡、はい、その遺跡からこの船が、はい、発掘されたということですね。
同じ場所ですね、はい、だから出雲の人がこの船に乗ってきたんでしょうか、はい、と聞かれることもあるんですけれども、それは分かりません。
分かりませんね、
はい、来れるかな来れんかなみたいなところです ね、
ですね、
はい
はい、そういう船の発見があったということで、あ、材料はこれクスノキですか。
杉クスノキ、
あ、杉とクスノキ、
はい、と言われております、
ね、合わせてるんですね、はい、はい、分かりました。
糸島市の糸国歴史博物館から糸国の応募や展示品の数々を紹介してきました。糸国には古い順に三雲南障子応募、岩原やりみぞ応募、平原応募とありました。それぞれの応募の出土品は大変貴重なもので重要なものだということが分かりました。中でも平原遺跡の巨大な鏡は目を見張る大きさでした。それが5枚も出土したのは驚きでした。そして遺跡から出土した地頭というイヤリングの出土から、この遺跡は女王様の遺跡ではないのかと見られているのは大変興味のある点でした。展示も大変わかりやすくしてあるので、お子様の歴史の勉強にぴったりのところだと思います。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は餃子の山八の美味しいものさらに見つけちゃいました。福津本店に行ったら、ふみちゃん店長が作ったというポップがつけられていた商品を発見しました。ふみちゃん店長というのは餃子の山八のスーパースタッフ藤本ふみ子さんなんですが、見つけたのは赤鶏とひじきの手ごねハンバーグ。
お、ハンバーグも作って売ってるんですね。
そこがすごいとこなんですよ。今日持ってきて焼きました。売ってる時冷凍なんですね。
あ、冷凍で売ってるんですか。手軽でいいですね。
そうなんです。大きさとしてはまあ縦が8センチぐらい、幅が 3,4 センチぐらいの、
本当、もう男の人なら一口でもいけちゃうぐらいの、ね、
あ、そうですね、手のひらの半分サイズぐらいなんですね、うん、どうぞ。
わ、ひじき結構入ってますね。
そうなんですよ。
うん、お、鶏の味がしっかり、これは何も作らなくても美味しいですね。
結構しっかりした味がついてるんですよ。
うん、美味しい。
でこの美味しさの秘密は、まずその九州産の赤鶏を使ってる、
うん、
それから国産のひじき、国産の玉ねぎ。
おー、味がいいはず、
ね、食べ終わって口の中が開いた時にふわっと旨味と甘みがこう回る感じが何とも言えないんですよ、うんうん、
噛みしめるほどに味が広がりましたよ。
そうなんですよ。この美味しさなんですが、食べ方それから評判についてふみちゃん店長こんな風に教えてくれました。
煮る、トマトソースで煮たりとか、おろしポン酢で食べても美味しいんですけど、広がるんですよ、あの小ささで。でお弁、もちろんお弁当もいいし、でお年寄りの方も結構お客様多いので喜んでいただいてます。食べやすいって、ちっちゃくて、もううち夫婦二人やけんみたいな。
うん、これはいいですよ。その通り、お弁当にもいいですよこれ。
ちょっと前のめりになる。確かにそうなんですよ。でも実はこの赤鶏とひじきの手ごねハンバーグって本来大きな商品だったんです。
あ、そうなんですか。
お商品なんです今でも。
あ、はい、
1個 110g でこうトレーに5個並んでる立派な大きさなんですね、うん、もう本当に 手いっぱいぐらいの、
はい、
で実はね、美味しいんだけど今一つ売れ行きが伸びてないなーっていう商品だったそうで、だからこそふみちゃん店長がこういうふうに思ったんです。
なんかもうちょっと皆さんに食べてもらえないかなって、もっと簡単にと思って、もう工場長にわがままを言って、私がちっちゃくしてちっちゃくしてって 吸ってちっちゃくしてもらったんです。
すごい発想ですね。それでヒットにつながるっていうね。
実際あのバラ売りとかも出てきたので、ご商品広がっていく感じで、皆さんも食べてみやすいからって、一回買ってあすごい美味しいってリピーターになっていく、いいこう循環がこうなってくれるみたいで、うこういう風なのいろいろ工夫と、やっぱりね、何度もこう山八に足を運んでくれるようになってくれればなと思ってるんですっておっしゃるんですね。で、山八、餃子の山八って言ってますけど、実はね、天津が美味しいのが特徴の一つでもありまして、こう、たくさんの種類で楽しんでもらえるのが山八なんですよねって、ふみちゃん店長言うんです。ふみちゃん店長は、シューマイもお気に入りだったりするんですが、本当に黒豚シューマイ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。私も今お気に入りです。
そうですか。
あとね、ミニ豚まんっていうのも捨てがたいものがあるんですけど、
いいね、
美味しいものたくさんある中で、ふみちゃん店長はこんなことを考えながら仕事をしてるそうです。
常にでもお客様が何求めてるのかなとか、笑ってもらうためにはどうしたらいいのかなとか、もっと楽しいことないかなとか、それはいつもと、あと一人一人のお客様にどれだけ丁寧にできるかなとか、
揺るぎがないですね。
そうなんです。そんな中、季節限定の餃子もね出てますんで、3月の末まではね、春キャベツ餃子の時期です。これ中がね、キャベツがねふわっとしつつとろっとする焼き上がりになるんで、ものすごくあの軽めの餃子って言ったらいいんでしょうか。心がふわーっとするような、本当春らしい餃子、3月末までですので、買いそびれのないようにしていただきたい。そして月が変わると4月1日からはタケノコ餃子になります。の塩麹の柔らかい味わいで、これをね、かつお節をかけていただくのがまた絶妙ですし、あと深山のセロリ餃子も絶賛発売中ですので、お野菜たっぷりの美味しい餃子、ぜひ山八で噛みしめてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は、みやま市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。